感謝いたします。本日はイエス様のような心ということでお語りさせていただきたいと思います。イエス様のような心。本日の聖書箇所はガラテヤ人への手紙2章20節、私がお読みさせていただきます。生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。アーメン。ここにキリストが私のうちに生きておられるとありますが、私たちはどれほどイエス様の心を知っているでしょうか。私たちは今日もう一度ご一緒にイエス様の心を知ることができればと思い、お語りしたいと思います。はじめに皆さんにご協力いただいて想像していただきたいことがあります。もしイエス様が私たち一人一人になられたら、24時間全くイエス様が私たちと変わられたら、することは変わらないんです。ある人は学校へ、職場へ、また家庭の中で、そのようにイエス様が変わってくださったとしたら、私たちが見るものをイエス様も見られます。私たちが聞くことをイエス様も聞かれます。私たちが受ける感情をイエス様も持たれます。そのようになったとしたら、どのようにイエス様をお感じになるかということを想像していただきたいんです。私たちが見ているものをイエス様も同じ目で見られるとしたら、イエス様はどのような心になられるでしょうか。私たちが聞いていることをイエス様も聞かれたら、イエス様はどのような心になっておられるでしょうか。私たちがしていることをイエス様もされる、そのような時にイエス様がどのようなお心になられるかということを想像していただきたいのです。何度も聞いていることですけれど、イエス様はそのままの私たちをそのまま受け入れてくださいます。これは永遠に変わらない真理であります。でも神様はありのままの私たちを受け入れてくださいますけれど、そのままの私たちで居続けることを望んではおられません。イエス様は私たちがどんな状態であったとしても、どのように汚れていたとしても、どのように罪深いものだったとしても、私たちがイエス様、私はあなたを信じますと言った時に、そのままの私たちを丸ごと受け入れてくださいます。愛してくださいます。しかしイエス様は私たちがそのままでいることを望んでおられなく、聖書に語られている通り、栄光から栄光へと主の御姿に変わることを望んでくださっています。例えばある小さな子供が日曜日、いや違いますね、土曜日お父さんと砂場に行っていたとしましょう。お父さんは今日は特別にこの子にアイスクリームを買ってあげようと思って、少し向こうにあるアイスクリーム屋さんに買いに行ったとします。で、子供はそれを待ちきれずにですね、想像してしまったんでしょうね、砂のついたスコップを口の中に入れてしまったとしましょう。それを見たお父さんは慌てて戻ってきて、子供の口の中を洗うと思います。びっくりして、お前何してんのって、その子供の口の中を洗うと思います。お前のことを愛しているから好きなようにしたらいいよって、スコップ舐めててもいいよっていうことは決してしないと思います。イエス様はそのように口の中を洗ってくださる。もし私たちの中に罪や汚れがあったとしたら、イエス様は私たちを愛しているからこそ清めたいと願っているではないでしょうか。それはこの出来の悪い息子とか娘とか叱咤激励するつもりではなくて、愛してるからこそ変わってほしいんだと願っているんではないでしょうか。イエス様がそう思ってくださるんならば、私たちは変われないと思っていないで、変わっていきたいと願っていきたいと思います。聖書の中にボアネルゲだと言われたヨハネがいますね。イエス様がお前たちはボアネルゲだと、すなわち雷の子だと、非常に短気でイエス様と共に旅に出ていた時に、サマリアの人たちがイエス様のことを受け入れないのを見て、イエス様、私たちが天から火を下して彼らを焼き滅ぼしてしまいましょうかというくらい非常に短気な人でした。しかしその晩年を見ると、愛の使徒ヨハネ、 と言われるほどに変わったのです。イエス様からお前はボアネルゲだ、雷の子だ、すぐ怒るし攻撃的だし、そんな人だったけれど、その晩年は愛の人に変わりました。私も変われないと思うところがたくさんあります。先週もちょうど言っていたんですけれど、私の中にもボアネルゲ的なところがあります。本当に恥ずかしいんですけど、怒ったら勢いでパッと言ってしまうとか、自分勝手とか、決めたことを守れないとか、いっぱいあります。でも私は一生ボアネルゲでいるつもりはないのです。変わりたいと思っています。本当に思いやりがあって優しい人、本当にそのように言ってもらえる人に変わりたいと思っています。皆さんはどうですか？こういう性格だからとか、生まれつきだとか、仕方がないとか、そういうふうに一生自分も変われないと思って生きていかれるでしょうか？自分も悪いと思って好きではない部分を持ち続けて生きていきたいと願っておられるでしょうか？それとも変われるチャンスを手にしてみますか？私たちは変わらない、いや変われない、無理だと言っていないで、やってみようと、なんか選挙のようになってきてしまったやってみようっていきませんか？私たちは変わることができるのです。では私たちが目指す目標のイエス様の心とはどのようなものでしょうか？聖書の中に書かれていることを見ていきましょう。イエス様がゲッセマネの園で祈っておられた時、襲いかかってきた兵隊の耳をペテロは剣を抜いて切り落としましたね。でもイエス様はその兵隊の耳を癒されました。イエス様は自分に襲いかかってくるもの、自分に戦いを挑んでくるものに対しても、そうやって癒し、許し、愛される、そのような方でありました。それがイエス様の心であります。ペテロは3度イエス様を否定しました。あの庭でイエス様が捕らえられ連れて行かれようとしている時に、私はイエス様を知らないとペテロは3度否定しました。そして鶏が鳴きましたね。イエス様はその時振り返ってペテロを見られました。私たちならどうでしょう？そのペテロの方を見て、この3年半も一緒に来たのにここで裏切るなんて、お前なんてって本当に失望を覚えるんではないでしょうか？イエス様もペテロに予告し、3度も裏切るよって予告はしておられたけれど、実際にそのことが起こった時にイエス様の心はどうだったでしょうか？イエス様ご自身も本当につらかったと思います。一番一緒にいてほしい時に、自分がこれから十字架にかかろうとしてるのに、そんな時にペテロが私は知らないって言ってるその姿を見て、イエス様はつらかったと思います。しかしイエス様の心は、ペテロが裏切る前からペテロを許しておられました。ルカによる福音書で、シモン、シモン、見なさい、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと書かれています。イエス様はご自分を裏切ったペテロに対して、そのことを責められるのではなく、あなたが立ち直ったならば、その挫折や失敗を糧にして多くの人を励ましてやりなさいと言われました。イエス様は人が犯してしまった罪や失敗に目を留められるのではなく、また自分の傷や自分の痛みに目を留められるのではなく、このことを通してあなたはこんな風に生きれるんですよって希望を与えてくださってるんではないでしょうか。ご自分のことではなく相手のことを、その人のことを思って語られる、それがイエス様ではないでしょうか。イエス様に唾を吐きかけ、鞭打って衣を裂いて十字架に釘付けにした、そのような人々に対して、またその姿を見て、 お前が神の子ならそこから降りてこいって自分をバカにしている人々に対してイエス様は祈られました。この人たちを許してください。この人たちは自分が何をしているのかわからないのです。イエス様は祈られました。自分をバカにする人たちに私たちはどうでしょう。攻撃をしてくる人たちに簡単に切れてしまうんじゃないでしょうか。簡単に頭に来てしまって攻撃してしまうんです。でもイエス様は祈られました。またイエス様は神様の召し以外のことに対して決して従われませんでした。イエス様はもっと簡単に楽に生きることはできたはずです。私には枕するところもない。ならばイエス様簡単に枕出すこともできました。お腹が空いたらパンを出すこともできました。石をパンに変えることだってできました。でもイエス様は枕するところもない、そんな人生を選ばれました。イエス様は神様の召し以外のことに対しては決して従わなかったんです。なぜならイエス様の心には確固たる目的があったからです。今この時代において目的のない人がたくさんいます。なぜ生きているのか、どこに向かっているのか、何をしたいのかわからない。しかしイエス様には確固たる目的がありました。その目的って何ですか。人の子は失われる人たちのために来たのです。人の子は失われる人たちのために来たのです。イエス様の目的はこのことのためにありました。それは父なる神様の御心でもあったんですね。父なる神の御心は一人として滅びることなく全ての人が救われることであるとイエス様は言われました。父なる神様の御心であると同時にイエス様の目的でありました。だからイエス様はいつがご自分の時であるかということをご存知でした。今は私の時ではないと言われる時もあり、全ては完了したと言われました。イエス様はご自分の目的と時を知っておられる、そのようなお方です。私たちはこのようなことを聞くと、だってイエス様は神様だからできたんでしょって、イエス様は神の御子だからそんな風に人を許したり受け入れたり、そんなこと神様だからできたんじゃないですかって思ったりします。でもそれはイエス様はイエス様、私は私、いくら賛美をしてイエス様は素晴らしいって言っててもイエス様と私を切り離して自分はできないって思っている、結局はそれはもしかしたらイエス様と私の関係を切り離しているのは自分ではないでしょうか。聖書を見るとイエス様はとても忙しかったみたいです。私たちも忙しい忙しいと言っててんてこまいになってしまうことがありますけれど、でもイエス様ほど忙しい思いをしているでしょうか。イエス様は一人で祈ろうとしたら群衆が集まってきて、イエス様治してくださいって、癒してくださいって、私このことに困っています、助けてくださいって多くの群衆に囲まれました。でもイエス様はそのことに対して全部答えてあげました。どこかで一人祈りたいと思われてもイエス様には触ってくる人がいて、そのところで力を抜けていくことを感じて、それは長血の女ですね。その長血の女に対して一体誰が触ったのかと、私から力が抜けていったのは誰かと言った時に、長血の女は群衆の中でびっくりして、主よ私ですと言いました。その言葉に対して、あなたの信仰があなたを癒したのですと長血の女におっしゃいました。忙しい最中でもイエス様は全てのところに気を置いておられました。全ての人の話を聞かれました。全てのところで力を表されました。そして励ましも与えられました。そんなお方がイエス様です。でもそんな忙しいイエス様が最も大切にしていたことは何でしょうか。それは祈りの時です。すなわち父なる神様との関係を一番大切にされておられました。ですからイエス様は朝早く起きて、聖書の中には書かれていますね、夜が明けるよほど前に、そのような時間に起きてイエス様は神様との関係を築かれました。 それが最も大切なことだとイエス様はご存知だったからです。またイエス様が宣教を始められた時に最初にされたことは洗礼を受けられるということでした。その時は本当に劇的に天が開いて聖霊が鳩のように降りてきて、私の愛する子、私はこれを喜ぶと声が聞こえてきました。その状況を想像すると本当に劇的な場面を想像しますけれど、そんな後にすぐに導かれたのが荒野でした。荒野とはどういうところでしょうか。昼間は40度の灼熱の中、また夜は凍えるような寒さの中、イエス様はそのような中で40日も断食をされたんです。想像もつかないそのイエス様の苦痛の中で、イエス様は神様との関係を築かれました。イエス様は神様だからこの3年半の働きができたんではありません。イエス様は私たちと同じような肉体を持たれた人間でありました。そのイエス様が苦痛を伴っても神との関係を大切にされました。そうやってでしか気づけないものがありました。それがイエス様です。イエス様は人間でした。だから祈る必要がありました。お父さん力くださいって、私に力くださいって、この働きを成し遂げていくために力をくださいとイエス様は神様に弱さを吐き出して祈られました。イエス様は簡単にこの働きをされたんではないと言いました。打ち勝たれたのです。命がけで祈られました。その中でイエス様は父なる神様の心を学ばれました。イエス様の心はすなわち神様の心です。私たちは自分のことを祈りますけれど、神の心を聞きたいと思って祈ったことがあるでしょうか。神の御心を知りたい、神の心を知って私もそのように生きたい、そのような視点で祈ったことがあるでしょうか。イエス様の心はいつも平安ですけれど、私たちの心はいつも何か心配していたり、イエス様はいつも愛に満ちているけれど、私たちは時々意地悪かったり、イエス様は許しの方だけど私たちはすぐに裁いてしまったり、そんな私たちじゃないでしょうか。だからこんな私たちがイエス様のようになりたいって思うこと自体がおこがましいような、言ってはいけないことに思うことがありますけれど、今日開けた聖書の中にこう書いてあります。ガラティア人への手紙2章20節、キリストが私のうちに生きておられるのですと。最初に質問しました。もしイエス様が私たちと変わられたらどうですかと。私たちが見るものをイエス様が見、私たちが聞くことをイエス様が聞き、私たちが感じることをイエス様も感じられる、そうだったらどうですかと語りしました。しかし聖書に書かれています、実はイエス様は私たちのうちにすでにおられます。私たちのうちにすでに今もおられるのがイエス様です。今このところにいてもイエス様は共にいてくださいます。行動を共にしてくださっています。だから人を裁いたり罵ったり判断したりする言葉をもし語った時、イエス様がどれほど傷んでおられるかということを私たちは意識しているでしょうか。私たちがしているあらゆることを主も共に経験しておられるのです。第一コリントの中にはこのように書かれています。ところが私たちにはキリストの心があるのですと。いやいや、イエス様の心と私の心とはあまりにもかけ離れていますと私たちは言います。でも聖書は語っています。私たちの心にはキリストの心があるのです。私たちの心の中にはイエス様の心があって、もはや与えられていて、リビングバイブルの中にはこのように書かれています。しかし驚くべきことに、実際に私たちクリスチャンはまさにキリスト様の思いと心の一部を共有しているのです。驚くべきことにです。まさに驚くべきことに、私の心をイエス様が共有してくださっているのです。実際にイエス様がいてくださるのです。イエス様の心を私たちはもらっています。 では私たちはなぜイエス様の心があるのに、どうして短気だったり怒りっぽかったり愚痴っぽかったり愛がなかったり許さなかったり裁いたり孤独を感じ寂しかったり、そんな風にしか生きられないんでしょうか。誰もが思うと思います。私もそう思います。20世紀初め、アイルランドの海辺に一人の女の人が暮らしていました。たくさんのお金を彼女は持っていたんですけれど、爪の先に火を灯すような暮らしをしていました。節約の暮らしですね。ある時その町に電気を引く工事が始まりました。その女性はいち早く彼女の家にも電気を引くことにしました。町の人はびっくりしました。節約家の彼女がどうしてその工事をするのかと。でも彼女がそうするのならば私たちもそうしようということになって、多くの人が電気の工事をしました。そして便利に明るく暮らしました。数週間経ったある日、電気メーターを調べに来た人がその女性のメーターを見て首をかしげ、家の扉をノックしました。メーターを確認したんですが、あなたのメーターはゼロのままですが、何か電気に支障はありませんか。いえ、全く問題はありません。私は今まで通りろうそくを通し生活をしています。全く同じ生活を彼女はしていました。本当の話です。その女性は家に電気を引いていながら全くその電気を使おうとしないで、電気を使ったら明るく生活できるのに、便利に生活できるのに、そのことを使おうとしていませんでした。なおも食材を使い、ろうそくを灯し、そのように生きていました。これは単に電気を使うのがいいとか悪いとかのお話ではありません。私たちの心の中にイエス様の心があるけれど、私たちがそのことに目覚めてイエス様の心を共有させていただかなければ、私たちのうちからイエス様の心が灯されることはないのです。私たちの中に主の心があります。感じにくいかもしれませんけれど、皆さんは感じたことがあるはずなんです。クリスチャンじゃなかったらもしかしたら感じないかもしれないんですが、イエス様の心は、例えば悪い人に対して悪いと思って一体何が悪いのって一般的に思うかもしれません。また私たちもクリスチャンになる以前そのように生きてきたかもしれません。自分に攻撃してくる人に対して自分がやり返してやるっていう思いを持って一体何が悪いのって、私たちはそのように生きてきたかもしれません。でもスーッと思うことに対して私たちの心が少し痛むことがないでしょうか。でもなって、ストップかかることないでしょうか。私たちの中にそういう痛みが起こる。ある人はそれを良心と呼びます。皆さんの良心が皆さん自身に語りかけています。これでいいのかな、こんなことしてていいのかな、こんなこと言っても大丈夫やろうか、そんな風に皆さんの良心が語りかけてきます。それがイエス様の心なんです。私たちはイエス様の心をもうすでに持っています。自分自身を見るときにイエス様とは遠くかけ離れているように思うけれど、実は最も近くにいてくださる存在、それがイエス様なんです。私たちとイエス様との関係は本当に密にあるんです。そのことを今日もう一度再認識していただきたいと思いますが、アーメンでしょうか。私たちがすでにいただいているこの心を、イエス様は私たちに目覚めてほしいと願っておられます。私たちに語りかけてくださって、私たちのそれぞれの存在の意味を、生まれてきた目的を思い出してほしいと願ってくださっています。私たちがそれに気づいたならば、イエス様はさあ共にやろうってずっと準備をしてくださっています。 私たちに今日イエス様の心があることをもう一度感謝して受け止めて、イエス様と共に歩む決心をいたしましょう。お祈りさせていただきます。イエス様、ありがとうございます。あなたが私たちと共にいてくださる、それもどんな時も私たちの内側にいてくださることを心からありがとうございます。私たちは今までそれに気づかずに自分勝手に歩んできた時がありました。でも主よ、あなたが本当に共にその時もいてくださいました。私たちは今もう一度気づきます。イエス様が共にいて私たちと行動を共にしておられること、私たちが辛い時に共に悲しんでくださっていること、私たちが喜んでいる時に共に喜んでくださっていること、イエス様は共にいて共有してくださっていることをありがとうございます。もう一度イエス様と共に歩みたいと願います。イエス様が共にいてくださるから私たちは歩んでいくことができます。私たちは変わることができます。私たちの内側に主をお迎えして、私たちの歩みを主と共に歩むことができますから、心からありがとうございます。感謝し、愛するイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。